ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。昨日配信されたフォトスクランブで話をしているかわからないんですが、iTunes のランキングでフォトスクランブルと、
はい、
スクランブルの全番組を配信している、RSS がですね、はい、iTunes のランキングにやっとこうランキング入りまして、
はい、
今収録している現在で、スクランブルが40位、フォトスクランブルが50位って言いましたっけ？
すごいですね。はい、言ったっけ？いや、わかりません。
ずっとこれ番組配信してずっと見てたわけでもないんですけど、やっぱ時々気にして、はい、まあ、あの番組探すのにもね覗いてたりしたんですけど、
はい、
あ、嘘つきました。はい、フォトスクランブルの全番組配信してるのが44位ですね。で、フォトスクランブルが50位。
お
ー、これずっと気にしてたんですけど、はい、なかなか入ってこなくて、でこれどうやったらランクインするんだろうなと思ったんですけど、
はい、
やっぱ登録してくれた人の数みたいなんですが、はい、やっとこう登録してくれる人が増えてきているのかなと、
そのジャンルで登録してた人がたくさん辞めたので、
うん、上がってきたと。
50人しかいないとか50番組しかないとか
あ、50番組いうことはないですね。一応ランキング100まで出ているので、
あ、
100番組になっちゃったっていう。
あ、
まあでも非常にニッチな、はい、ポッドキャストで iTunes に入ってもらうと、まあ、まずポッドキャストのカテゴリーがあって、
はい、
でそこを選んでもらうとポッドキャストのカテゴリーが表示されます。
はい、
でそこでアートを選択してもらって、
はい、
そうするとサブカテゴリーが下に出るので、そこでビジュアルアートを選んでもらうと、トップポッドキャストっていうのは右側に出まして、ここ最初に見えるのは25位までなので、ここには今現在は見えません。なので、この矢印をクリックしてもらうと100位までずらーっとアイコンが並びます。そう、今44位だからもうちょっと上がってくれると、この一覧の25位のところで見てもらえるようになるんですけどね。
すごいっす。
またまた44位と50位なんで、25位の枠に入りはちょっと時間がかかるか、あるいはここがいっぱいで今度落ち始めるのかよくわかんないんですが、まあ、ちょっと見ていただければと思います。で、肝心のこのただいまなんですけど、ただいまはですね、はい、このカテゴリーでの競争率が違うのかわからないですけど、ただいまはかすりもしませんこれもずっと見てはいるんですが、未だこのランキングの枠にアイコンが登場したことがないので、ぜひ、iTunes の方で登録してみてください。検索もできるので iTunes の検索窓のところでただいまって入れてくれば、すぐ見つかるかと思います。というかこれを今お聞きいただいている方は登録されているので、
はい、
なかなかここら辺を見るということはないと思うんですけど、
スノー知りませんでした
そうですよね、これ、まあ、どうなんでしょうね、 iTunes 経由で登録してくれた人のランキングになるので、ホームページの方から登録してくれた人っていうのは数に入らないっていうのはちょっと釈然としないものもあるんですがまあ一応そんなご報告でした。
はい、
はずけでした。
はい、あ、僕ですか。
はい。
はい。そうですね。 あ、な、今の話を聞いてへーって思いつつもなんか実感がないそうなんですけれども、はい、風邪もやっと治り始めまして、
うん、
はい、ちょっと雨が降ったんでね、今日は調子がいいと思います。
あ、やっぱそうな
の。うん、いや、乾燥するとダメで、
うん、
はい、
そうか、うん、なんか昨日とか降るとか降らないとかっていう話で、
ああ、
悩んでる間に降ろうかどうか悩んでたんですよ、昨
そういうこと
ですか。で、今日はね、乗るつもりで準備万端にしてたんですけど、
はい、
ちょうどお客さんから連絡が入って打ち合わせが長引いてしまいまして、
ああ
、残念ながら今日も乗れず、何日か前に10キロぐらいちょっと乗ってきたんですけど、また間が空かないうちに乗りたいなと思っております。はい、ということで今回は小中学生のファッション、
はい、
ということで、始めていきたいと思います。はい、ということで小中学生のファッションについて、
はい、まあ、小中学生って僕書きましたっけ、書いたんですよ、
うん、
まあ、高校生まで含めてというか、
はい、
っていう感じなんですけど、
はい、
いや、すごい根拠のない仮説なんですが、
うん、
特に女子高校生のスカートが短いじゃないですか、
おお、
最近というか、おお、
最近短いんですか。
最近っていうか、ここ何年ですよ、10年ぐらい、
うんうん、
まあ、あれですよね、バブルの頃からかな、
お、
短いっていうか、
うん、
なんとなくものすごく、まあ今でも短いですけれども、
うんうん、
いや、あれはね、実は少子高齢化のせいじゃないかと思うんですよね、僕は。
お、
はい、そういう結論にこの間突然頭の中で結びつきまして、
はいはいはい、
はい、まあ、結局あれだけこう見せるっていうのは一種のセックスアピールなわけなんですけれども、うんうん、
はい、
まあ、もう僕はいつも人間は動物っていう風に見てるので、
うんうん、
動物から見ると、まあ、人間そのものはほら、二足歩行になることで、うん、まあ、頭が発達したわけだけれども、
はいはい、
その分、発情期っていうものを一年中いつでも、妊娠が可能なようにするために、
はい、うん、
発情期がないというかね、常にいつも、うんうん、成人っていうか、うん、になれば、
うん、
発情期だっていう風にできてるそうです、うん、まあ、こう動物学というか、
はいはいはい、それは二足歩行と関係があるの？
あ、関係あるらしいですよ。
へ
ー、あと、お尻がこう大きく、あ、お尻じゃない、胸が大きく、
うんうんうん、それは聞いたことが、
うん、とかそういうのも、うん、要は発情期ですという、
うん
う
ん、
大丈夫ですっていう、大丈夫ですっていうか、
うんうん、
子供がを作ることができますというサインだっていう話は、
うん、
なんか、まあ、割と最近定説らしいんですけれども、
うんうんうん、なんかあれですよね、二足歩行の時だとそのお尻の丸みで、その男性がっていうのが二足歩行してしまって、それが
見えないかなっていうか
っていう話は聞いたことがあるんですけど、
うんうん、まあまあ、そういう、まあ、機能というかそういうものを持ってる人間ですから、
うんうんうん、
まあ、結局こう少子高齢化っていうのが進めば、
うんうん、
種としてね、
うん、
危機なわけなんですよね、
うん、
だからもう本当、これは人間全体というか、まあ、日本なり日本っていう社会全体で、
うんうん、
そういう、まあこれなんて言うんでしょう、フェロモンって言いますかね、
うんうん、
こういうものが発散されているのではないだろうかと。
おお、なるほどね。
はい、
それはじゃあファッションというよりも本能的なものでスカートが短くなってきていると。
そうそう
なるほどね。
おお、じゃないでしょうか。で特に今、うん、まあちょっと最初からすごいこう。怖がる話なんですけど、危ない話なんですけれども、こう若年層の性交渉が早くなっているとか、
あ、はいはいはい、
性交渉が若年層にいっているっていうか、うん、いう言われ方をしてますけれども、
うん
うん、それなんかは本当にそういうことじゃないのかなって、まだ誰もそんな話を言って唱えているのは僕は聞いたことがないので、スノー理論としてここで
発表しておこうかな。
僕が発表しました。あとは誰かがこの実証してくれればいいんですけれども。
なるほどね。
空気中からそういうフェロモンを抽出しましたという人がいたら、それにスノーフェロモンと名前をつけてください。
嫌だな、でも。
いや、はい。
なるほどね。
ないかなとか、チラッとこう、この間、電車とか乗ってて、目のやり場に困って。
あ、そうなんだ、今。やっぱ短いんだ。
いや、まあ、一頃よりはみんな短くはなくなったというか、一頃もなんか、何でもかんでも短くて、
うんうん、
まあ、へそ出しとかいうのが流行ったこともありますけど、ずいぶん昔ですけど。
ああ、はいはいはい。でも、そうですよね。うん、なんだ、引きずるようなスカートで歩いてる人ってもう見ないですよね。昔いましたよね。
僕らが中学生ぐらいとか、うん、高校生の時ぐらいも長かったですね。
ね、ああいうスタイルは
もう、はい、
ずっと見ない、見かけないですよね。
そうですね。今例えばよく知らないですけど、うん、愛と誠って漫画があって、
はいはい、
ああいうスタイルでボーンって出てきたら、すごいなんか、キーな感じがするでしょうね。
うん、なんか、結局、ファッションって、なんかサイクルがあって、うんうん、繰り返すとか言うじゃないですか。
繰り返してます
ね。でも、長いのに戻んないですね。
なんか、うん、そうなんですよね。そこが不思議で、いろんな60年代とか70年代とか、うん、あともっと昔のね、
うんうん、
40年代とか、で
うん、
いろいろ変わっては着る服はいろいろ変わったりしてるんですけれども、
うん、
もうなんかスカートの丈が特に制服のスカートがね、
うん、
短いのが不思議な感じはしますね、
うんうんうん、本当になんかそんな戻ってこないっていうのを考えると本当にそんなのもあるのかなっていう。
はい、
スノー理論が実証されると面白いですが、
はい、誰か実証してもらえないでしょうか。まあそんなことも考えつつ、うん、たらちょっと前ですけれども、なんでしょう、服装でね、
うん、
高校入試を
はいはいはい
ちゃったっていう長野県の高校がありまして、
うんうん、
まあちょっと前にだいぶ騒動になったんですけれども、うん、もうなんかすぐ忘れられちゃって、結局校長先生、そこの高校の校長先生は、
うん、
まあ、クビになったという、
うん、
タッピーになったという形だと思うんですけれども、
うんうん
うん、まあ、教育の現場を守るためには仕方がなかったというふうに言ってましたけどね。
うん、で結局あれ、試験の時の面接の要は服装をチェックしていたっていうことですよね。
あ、そうなんでしょうか。面接もあるんだ最近の高校って。
あ、じゃないのか。
いや、公立高校だったから
面接じゃなくて、その入試をしているのをどこかで見ていて服装チェックをしていたということ
じゃないんでしょうかね。
うん、
あ、どうなんでしょう、今公立高校でも普通の入試って面接あるんですかね。
いや、そう言われれば面接なんてなかったですね。
はい、ああ、ええ、試験1回受けてはそれっきりですよね。
そうですね、そう言われれば。
まあ、今推薦入学みたいなのも あります、うんうん、それの場合は当然面接あるでしょうけれども、うんうん、その推薦入学の面接の時になんか髪染めてったりするやつは、まあ、最初から入れないでくれって言ってるのと同じだと思うんですけどね、
うんうん、ああ、いや、その試験の来ている様子をこうどこかでチェックをしていて、うん、弾かれてしまったということなのか、
うん、なんでしょうかね、うん、
まあ、どうなんでしょうね、
うん、まあ昔から言われてるんですけど、その、うん、やっぱり人は見かけで判断されるというふうに言われますからね、こればっかりはやっぱりこれも動物としての機能だと思うんですけれども、うんうん、やっぱり毛並みのいいやつは、うん、なんて言うんでしょう、一目置かれるっていう感じなのかなっていうとは思いますけど、人間の面白いところはそういうところに、そういうものに対して反抗すると言いますかね、
うんうん、
スノーなんか割とそうなんですけれども、そんな綺麗な格好をするのが恥ずかしいというか、あんまり着飾るのが逆に恥ずかしいとかね、
はいはいはい、
なんですけれども、うんうん、まあ、あとそのちゃんとした格好をしなきゃいけないっていう場面にわざわざラフな格好をしていくとかね、
おうおうおう、
まあ、そういうことができるのが人間の面白いところなんですけれども、
うん、
ただまあそういう格好をしたことによって、うん、世間から白い目で見られるという、
うん、
ね、リスクは背負わなければいけないというのはやっぱりどうしてもあるとは思うんですね、
うん、じゃあその学校側がハテナだった感じ、
どうなんでしょう、それフェアじゃないような気がしますけどね、それね、
ああなるほどね、
うん、先に言っときゃいいと思う、まあうちの学校の服装規定はこうですっていう風に、
うん、
通知ぐらいは出しといた方がいいんじゃないでしょうかね、
うんうん、
まあそんなことしなくても分かってるだろうっていうのは当然教育現場だったり大人の感覚ではあるんですけれども、
うんうんうん、
最近ねその大人の感覚っていうのが大人の感覚じゃなくなってきていて、
うん、
まあ、結構あるような気がして、
うん、
最近ね小学生でもね耳に穴開いてるんですよね。
あ、はい、見たことある、
あります、はい、まあでと思ってびっくりするんですけど、じゃあ親はどうなんだろうとか思うと、親は別に開けてなかったりするんですよ。
そうなの、
うん、まあ親が開けてる場合もあるんですけれど、
うんうん、
いや、これはちょっとびっくりしますね、
うん、僕も僕が見たのは小学生も行かないぐらいの、うん、お母さんに抱っこされてるぐらいの子が、要は抱っこされてるから、お母さんの顔と子供の顔がそばにあって、二人で同じピアスをしていたっていう、うわってびっくりしましたけど、思わず裏側確かめましたもん。よくマグネットみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
かなと思ったらちゃんとピンが出てましたね。
ね、
うん、うわーって痛くなかったんかな。
いや、僕も学校に、まあ、行くことがよくあるんですけれども、
うんうん、
やっぱ穴開いてて、あれ穴開けたままだと、あれなんですよ、塞がっちゃうから、
うん、
まあ、ピアスしないまでも何か入れとくっていう、ようがあるみたいで、
うんうん、
まあ、あまり目立たないけど、なんか通ってるわけなんですよね。
お
うん、ず学校にしてきてるっていう形で、で周りから何か言われたりしないのかなとか、
うんうん、
先生から何か言われたりしないのかなとは思うんですけれども、
うん
うん、まあそれはどこまで許されるのかっていうことです、
うんうん、
例えば小学生とかでも髪の毛染めてる子はいますよね、見たことない、うん、
学校ではないかな、ただまあ外では見たことありますね、小さい子が、
うん、まあ小さい子もね、
うん、
まあ染めてきたりする子も、まあ染めて本人が染めてるんじゃないと思うんですけど、
うんうんうん、
親が ついでに染めちゃったりするのかもしれないですけど、うんうんうん、揃いにしたくてみたいな、うん、っていう感じですから、
うん、
あのそのままこうそういう感じ、そういうファッションセンスでいざ高校、まあ公立の学校だとそんなにもう言わないんでしょうねっていう感じですね、
うん、今の
ところは、まあ、
そうなんだ、
うん、言わないんだと思うんですよね、
うん
いざこう、でもそこでいざ公立高校とか、そういう感じになると、
うん、
やっぱりピアスダメなので、
うん、
ダメらしく
、うん。
この間電車に乗ってて、やっぱり中学生の女の子らしいんですけど、
うん、
お母さんと、なんでしょう、模擬試験に行くみたいなんですけどね。
はいはいはい。
あの、耳にピアスしてましてっていうか、うん、結構しっかりしてまして
、うん、
で、なんかお母さんと話し、その話してて、あんた、まあ、なんとか高校がどうのこうのとかいう話してて、うんうん、まあ、そこは服装が厳しいから、ピアスはダメだからね、みたいな話をしたんですけど、
うんう
ん
うん、
まあ女子大に行ってからすればいいじゃないとか言ってるんですが、お母さん、今もうしてるじゃん、とか思って。
お
いや、そういう風に言うんだったら、今させなきゃいいのにとか思うんですけれど。
おでもそうですよね、それこそ小学生で今開けてる子たちが、まあ、まず中学で最初なんかあるかもしれないし、まあ、そこがなんかスルーでそのまま行っちゃったとしたら、多分高校でその試験で落とされたって言ったら、なんでだっていう話にはなりますよね。
まあそうですね、
うん、でもなんかこのニュース教えてもらってみて、僕が最初に思ったのは、なんか逆にこの学校側に絵っていう感覚より落とされて文句言ってる人が絵だったんですよ。
なるほどね、
うん、なんか自分が高校受験の時ってそういう服装やらなんやらもうなんか言われたような気がするんですよね。で今言われてないのかもしれないですけど、同じように言われてたんだとしたら、なんか、あ、それで落とされたんねって分かるでしょっていうその僕が通ってきたその受験の感覚からするとそんな感じがするんですけど、そういう話って中学の、まあ、受験する前の話でないのかな。
ああ、どうなんでしょうね。
そんな格好で行ったら落ちちゃうよとか、そういう話がなかったのかなとか思っては見たんですけど。
う
ん、
あ、そうですね、
うん。
どうなんでしょうね。まあ、あの事件に関しては、その点数を偽装して、
うん、
落としたという。
あ、そっか。
そこが一番の問題なんだ、まあ、なってるんですよね。点数とか、その、書類上っていうかね、うんうん、必要とされているものはクリアされ、してるんですけど、
うんうんうん、
もう、明文化されていない。
なるほど。それが原因で落としたいんだけど、そういう風な、あれができないから、うん、その試験の点数が、クリアできてないよということにしてしまったっていうことが問題なのか。
そんなフラット書いて
あ
った
と。ああ、それは問題ですよね。
まあね、
うん、
まあそういう意味でフェアじゃないっていうかね。
うんうん
うん、まあそれ言い始めたら何でもできるわけですよね。例えば、うんうん、僕親がね、
うん、
なんか、割と反体制的な
言
動をしているマスノーみたいなやつだったと。でたまたまそれを知ってしまったがために、こんな、うん、こんな親の子供は入れたくないとかね、
はいはいはいはい、
そういうことだってできちゃうっていうことなので、
うん、そっか、それをちゃんと理由に拒否したんだったらあれだけど、そういう偽造をして落としたっていうのはちょっと問題ですね、やっぱりね。
はい、ちょっと訂正があります。
はい、はい、
はい。例の神奈川県の高校の、うん、はい、服装で落とされたって話ですけど、
うん、
点数を、改ざんしたわけではなくて、
うんうん、
一応学力調査、それから、やっぱり面接があるみたいですね。はい。で、調査書というのを点数化して、
うんうん、
上位からが合格を決めていく。
うんうん、
が、合格点に達していても評価基準として公表されていない裏基準で22人が不合格になっていたということです。だから、まあ、面接の点数も含めて合格なんですけれども、
うんうんうんうん、
裏基準っていうのがどういう、なんですね、マイナス点をつけたのかわからないんですが、
あ、はいはい
はい、内容が軍手をつけたままで、願書提出時の受け渡しをしたとか、
うん、
服装がだらしがない、
うん、
ショーをしているという、そういうチェック項目で、
うん、
裏基準で落とされたと。したっちだそうです、うんうん。まあだから、まあ、まあ言い方次第ですけどね、
うんうん、
まあ、点数を改ざんしたと言われれば改ざんしたって言ってもいいかもしれないんですけど、
うん、まあでもその面接として落としてるんじゃないんだったらもう改ざんと一緒ですよね。
まあそんな感じですね。
あ、まあ、そうか、はい、軍手のまま出して落とされてる人とかいるんだ
ちょっとなんかよくわかんないですけど、
ね、
まあただここの高校がね、なんですよ、大学生はいつも年間100人以上出るっていう形で、まあ、生徒指導に非常に苦労していたと。
はいはいはい。
で、まあ、だったら最初からこう、そう、もうやめてしまうような
うん、うん、
学生は入れずに、
うん、
真面目な人に入れたいというのなんですけれども、
うん
ね、難しい、
ね、ちょっと、うん、まあ一概になんか言えないような気がしてきましたけどね。なんかその100人辞めてるのが果たして全部子供のせいかどうかっていうのも ね、まあ、その学校のシステム自体おかしくないのかっていうのも見てないので何とも言えないですけど、まあでも高校ですからね、小中学生とかだと学校の問題をかなり気にしないといけないかなって気もしますが、高校になるとね、子供のその辞めた理由っていうのはどうなのか分かんないですが、まあただこの軍手で出してアウトだったっていうのはちょっとかわいそうな気がしますが、
はい、そうですね、
うん、
わかんない。僕なんか高校の時に事務室に、冬なんですけど、
うんうん、
職員室じゃなくて事務室にね、コート着て入ったんですよ。なんか鍵を返さなきゃいけなくて、なんか、
はいはいはい、
ガスパなんかの。そしたら、うん、コート着て入るなってすごい怒られたんですけど、その時はさすがになんか、すみませんとは言ったものの、ものすごく切れましたね、頭の中で。ふざけんなとか思って、廊下は寒いんだよとか思って、冬だ
って。そうですよね。
廊下は寒いし、今、この鍵を返したら僕はもうすぐ外に出るんだとか思って。わけのわかんない大人もいるもんだとか思ったんですけど、
その時。そうか、そういう感覚と、こう比べちゃうとやっぱりなんかおかしいかなって気がしてきますけどね。
軍手中学生に軍手で出しちゃいけないって教えなきゃいけない、受験票とか出すときは手袋は脱ぎましょうって教えなきゃいけないのかっていう、
それもね、
確かよくわけわかんない。
ケースバイケースというか、
そうですね。
ねえ、
それ以外にもいろいろあったのかもしれないですけどね。態度がこう、放り投げるような態度だったとかね。あんのかもしれないですけど。
まあ、どうなんでしょうね。その、裏基準っていうのがどんな基準だったのか気になりますが、一般のビジネス 教養マナーみたいなのを押し付けてるんでなければいいんですけど、はい、まあ、それは、まあ、いずれ大人になったら身につけなきゃいけなかったりすることもあるんでしょうが、はい、身につけずになんとか生きてるのもいますんで
いい、はい、
はい、
まず私のことですあの子供たちをファッションに対する、うん、まあ、特に女の子とかなんですけれども、
うんうん、
まあこれはまあ、あの昔からそうなのかもしれないですけど、やっぱり、
うん、
ブランドだったり、まあ、
うん、
タレントだったり、
うん、
そういう方に向いている、
うんうん、
っていうのは分かるんですけれどもね、
うんうん、
それをまあ一種の金儲けにするっていうか、
はいはい、
まあそういう感じで、
うん、
そうじゃなきゃダメですよっていう風に持っていくっていうね、まあ、まあメディアなり、
うん、
マスメディアなり、
うんうん、
なところの動きっていうのも僕もちょっと気になったりするんですが、でもそれは僕らの時代からすでにあって、
うん、
あのファッションブックみたいのがいっぱいあったわけですけど、
うんうんうん、
でじゃ あの今の、まあ、うち埼玉の話ですけど、
うん、
学校でどんな格好してるかっていう話あの聞いたら、
うん、
あと授業中はほとんどジャージだそうです。
おお、いや、それ小学校でってこと？
いや、中学校。
あ、中学校で
中学校、あのこれは僕のところ あの息子がの学校の話なんですけど、
うんうんうん、
制服はね、
うん、
通学するときだけなんですけど、
うん、
でももう学校着いたらジャージだから制服の下にジャージ着てるっていう状態らしいんですよ。
そうなんだ。
はい。まあ、そのままもう、そのままずっと、ずっと、あの、体育も給食も掃除も、
部活も、ジャージ
なんだ。ジャージなんだ、そう。
へ
ぇー。それ、あの、体育でジャージで校庭駆けずり回って、午前中、もしやったとしたら、
うん、
やって、そのまま給食なわけとか、その、で、掃除もそのままっていう、
うんうん、
不衛生なような気がするんですけれども。エプロンもないとか言ってて、
へ
え、いやこれはなんか軍隊みたいだねみたいな話してたんですけど、
ああ、へえ、どうだったかな、あでも僕もそうだった
かな、あそうなんですか、
いやというか僕は部活をやっていたので、
あはいはい、
朝行って部活があるわけじゃないですか、で、
はい、
は着替えてたけど、結局授業が終わってからも部活があるので、
はい、
そのままだったような気はしますが、それは朝練があって放課後も部活があるときに限ってだったような気がするんですけど、
はい、
みんながみんなそのジャージになった生活するのが、
そうみたいなんですね。
着いたらみんなでこう制服脱ぎ出すの？
そうなんですよ。僕まだ行ってないので分かんないです。そういうことらしいんですけどね。爪襟とか着てない。まあ、普通の爪襟の学生、あのね、学生服、うん、制服なんですけど、
うん、
男子は。
うん。
ちょっとびっくりっていう感じなん
です。でもなんか朝からもう、朝も帰りもずっとジャージっていうのはまだ分かるんですけど、登下校の時に制服を着ていて、なんで学校でジャージに変わるんだろうっていう、なんか変な感じがしますけどね。
はい。
そうなんだ。うん。なんかあんまりね、気にしてみてなかったんですけど、今どうなんですか？やっぱ派手な、こう派手なの？
あー、そうですね。あの、休日に、あの、息子の、小学校 の、
うん、
の女の子に会う休日っていうか、そうですね、まあ、学校のない日に会うと、
うん
うん、あの夏なんか、
うん、
君はどこのタレントのあれかいっていう感じなんですよね、モデルっていうか、あるじゃないですか、
はいはい、
あのどこの子なんだろうっていう感じの、
うん、
結構おしゃれですよね。
へー、 小学生でもそうなんだ。
小学生、はい。この間、なんか、幼馴染で、幼稚園生ぐらいの時の、うん、幼稚園の時の幼馴染5、6人で、
うん、
集まる機会があって、
はいはい。
まあ、女の子も来てたんですけど、
うん、
まあ、そりゃまあ、お姉様になっていてびっくりしたんですが、
まあ、
その体とかのそういう成長だけじゃなくて、
うんうん、
アクセサリーとかがすごくてね、
へ
びっくりしましたね。もう
ほうほうほう、
全身キラキラしてたんで、
ほうほう、
はい、いや、そうか、
まあ、でもうちのもまだ1年生ですけど、ちまちまとそういうなんか髪留めだったり髪ゴムだったり、
はい、
要は月まとめていくらとかっていうんじゃなくて、少し10円とかなんかのたびに10円とかっていう風に今お小遣いを始めたんですね。で、それをがまあ100円とかたまると近くの100均に行ってこう20分とか30分とか永遠にらめっこしてそう、まあ、月に1回買えるか2回、その時によってちょっとまちまちなんですけど、そのしょっちゅう行けないじゃないですか。だから相当悩むんですよ永遠見て。でも、もうそういうものに今使って出ますからね。これがエスカレートしていくのかなっていうのちょっと今から恐怖を感じているんですが
、うん、ね、まあ女の子はそのぐらいじゃないとやっていけないのかもしれないですけど今は
あ、でもね、聞くとやっぱり、やっぱり裕福なとこはもっとなんか洋服をすごいいっぱい持ってたりとか、とっかえひっかえ、その持ってるものなんかもね、かわいいものが
あ
こういくつもあってとかいうのを最近帰ってくると何々ちゃんはみたいな話をするようになってきてる、ね、うん、でもね、その中学生とか高校生に関して言うと、なんか街で見かけるときになんかめちゃくちゃ派手派手な子って見かけなくなってる気がするんですけどね。こんな感じしません？
うん、まあ、多分それは、その地域差が随分あるんだと思うんですけど。
ああ、そっか、そっ
か。埼玉は、なんというか、
うん。
うん。こう、野暮ったい、野暮ったいギラギラさがたまにあるんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい。
ギラギラ系
ギラ系というか、派手派手系。派手派手系っていうことほどでもないですけどね。うん。うん、なんて言ったらいいんでしょう。まあ、最近冬になってあんまり肌の露出がないのでいいんですけど、夏とかは目のやり場に困りますっていう人は、
うん。あ、そうなんだ。へえ。なんか、一昔前に比べるとなんか、
まあ地味になったかもしれない
です。なんかめちゃくちゃ派手っていうのは見かけなくなったかなって気がするんですけどね。はい、でもなんか結構持ってるものとかは、まあ、僕らなんかより全然いいもの持ってたり、
はい、
するのも見かけたりするんですけど。
はい。それは言えますね。いや、一つ気になるのはね、男の子がね、やたらとその、アクセサリーとか、
うん、
カバンとか、
うん、
まあ、服そのものだったりもするんですけど、どっちかっていうと男の子はなんか時計とかね、そっちの方に、あるいは携帯電話とか、そっちの物欲が結構今はあるらしくて
、うん、
なんと言ったらいいんでしょうね。密かにチェックしているっていう感じの子は、
うん、
多い。
密かにチェックしてる
って。密かにチェックしてるっていうのは、あまり、こう、なんていうの、こう、 これはどこどこのバッグでさみたいにはさすがに言わないんですけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
ああはいはいはいはい
ちゃんと持っているっていうか、
お
そんな感じはします。あのあと小学生とかでもなんか、うん、あの修学旅行の時にね時計係っていうのがいるんですけど、うん、あの班にね修学旅行くっついてたじゃないですか、
うんうん、
時計係っていうのがいるんですけども、
うん、
あのそれどこの時計みたいな話とかしてて、うん、なんか大人になったらだったか高校生になったか大学生になったらだったか忘れたんですけど、
うんうん、
コメが買うんだとか言ってるんですよ。あのその子とかにすいません今何時ですかとか僕聞かれた時自分の時計を出せなかったですね。ちなみにこの時計は980円です。あ、1980円か。
はいはいはい。なるほどね。
はい。いやー、なんか、小学生でそういうブランドの話をされると、なんかもう、
はあ、
もう、蹴りを入れたくなるんですけど、怖いだなって感じですけど。でもまあ結局そういう、もう世間がそういう基準で動いているから、
うん、
しょうがないんでしょうね。
おまあでも、本当、お父さんなりお母さんなりは、まあお父さんかな、オメガの時計をしてたりするんじゃないですか。
はい、まあ女の子はプラダになるんでしょうかね。
おそうだから。まあでも、親の影響っていうのは、
しょうがないね。あと、その、まあ、制服にしても、うん、ほら、ファッションブランドの制服とか、を売りにしてたり
するし。ああ、はいはいはい。
あと、なってますしね。
でもどっかの高校が、なんかパンツタイプの制服をオプションかなんかで、
あ、そうなんだ。
取り入れたとか言って、ニュースになってましたけど、
で
も申し込みされたのが一人だったっていう。両方選べるようにしてるから、パンツタイプは今のとこ一人ですみたいなニュースが出てましたけど、
それ勇気いりません結構ね。
ね、でもなんか逆に目立って、
うん、まあその人はそっちの方が好きなんでしょうね。
うんうんうん、
まあちょっと落としどころがないんですけども。うんうん、なんか小中学生はまだなんか小中学生らしい格好してくれるようになったよ、
うんうん、って思いますね。
おじさんなんですけどすっかり、うん、もうなんかそのなんかアクセサリーがとか、うん、ブランドの服がとか、
うん、
前になんかやることあるだろ う、
あ、そうそうそう、それは思いますね。
気はするんですけれども、うん、もしかして全てを持ってしまっているからさらにそうなのかっていう、それともそれぐらいしか差別化できないからそうなのかっていうね。
ああ、それでしか差別化できないと寂しいものがあります。なんかこうオメガの話じゃないですけど、なんか大人のものに憧れるっていうのはわかるんですけどね、
うん、
なんかそればっかりになっちゃってるとちょっとやばいかなって気がしますよね、
うん、そうですね。
もうちょっとこう他にも目を向けつつその興味の対象の一つとしてそういうものがあるっていう状況に、うん、まあ、親が多分すごく影響を与えている部分があると思うので、うん、やっぱりそこら辺は気をつけて、
はい、
それに対して、まあ、いいものはこういうものなんだよっていうことで教えるのはあのいいと思うんですけど、
はい、
この興味がそれだけにならないように親が注意していかないといけないのかなという気がします、うん、というか他に面白いものを親の世代がこう目を向けさせられるだけのものを持っていないという反省点は考えないといけないのかもしれないですけどね。
はい、まあ、あとその未来予想なんですけど、まあ、服装っていうのがもう一つの階級を表すようになるじゃないかって僕は 気がするんですけどね、経済的なり社会的なり階級っていうのを表すように、はいはい、であのヒップホップ な, うん、うん、なあの服装っていうのは、
うん、
あるじゃないですか、
はいはい、
であれは、まあ、一種 の,、まああのまあ、向こうだと完全に、なんていう 貧,、まあ、貧民層っていうか、あの、うん、かなり、うんうん、あまり裕福じゃない人の、
うんうん、
層の服装なんですけれども、
うんうん、
あのまあ、日本だと一つの文化みたい、文化というか、ね、うんうん、そういう音楽とかそういうのに対する文化っていう形、うんうん、あれはあれでヒップホップな格好をするのにもお金がかかるっていう感じじゃないですか。
うん、
でだからね、あのこうお金持ちなヒップホップと、
うん、
あとお金持ちな正統派といいますか、ブランドを固めた、
はいはいはい、
方と、うん、あとは、こう本当に着るものに関しては最低限にするしかないっていう感じの、うんうんうん、そう、党っていう、うん、3つぐらいに分かれるんじゃないだろうかっていう気がしますね。
うん、
なんか、でじゃあ僕みたいだとファッションどうでもいいんだけど、うん、まあ、それなりにしっかりしたものを着たいっていう思っている人間は、
うん、
あまり選ぶものがなくなりつつ あるような気がするんですけど、最近特にね、あの、うん、こう、まあ、そんなファッションのところにお店には行かないんですけども、
うんうん、
どこに行ってもしっくりしないっていう何買ったらいいんだっていう感じの時は、
はいはいはい、
まあこれ年齢にもよるのかもしれないですけれども、
うんうんうん、なるほどね。なんかまあでも分かんないこともないような気がしますね。
はい、
まあどの僕も僕もてか僕はさらにもっとその興味がないというか最低限着れればいいやみたいな感じの、うん、方なので、なんそのただそこにおしゃれにしている人ってやっぱまあかっこいいし、まあ、子供たちってそういう風に興味を持ってその服装とファッションの部分に興味を持ってそっちの方へ進むっていうのはありとは思うんですけど。まあ小中学生、まあ高校生ぐらいだと本当にそっちの方へ行きたいと思ったら真剣にやってもいいかなと思うんですけどね。ただ小中学生のうちはもう少しいろんなものを見れる、そっちに興味がありても視野は広く持っていてほしいなっていう気がするので、
そうですね、
まあ極端な直線に妄想爆走していくっていうのも一つの生き方なのかもしれないですけどまあいろいろなものを見てもらえればという気がします。なるべくそういう広い視野を持てるように大人が環境を整えてあげる必要もあるのかなという気はしますので、
まあそうですね、まあちょっとファッションに関しては僕オンチなので今回こういうタイトルで言いましたけど、言ったのはいいのかどうか分かんないんですけど、はい、
でもスノーさん結構おしゃれなイメージがあります
か。あ、そうなんですか。いやよく分からない
まあでもなんかなんだろう、僕もだからそっちも分かんないんですけど、でもこうパッと見なんていうのかな、センスの部分ってあるじゃないですか。
そうですね、
高いもんじゃないのかもしれないけど、そうそう、かっこよく着こなしてるとかね、取り合わせがいいとか、
うん、
だけどこれ高そうだけどなんか変築でいいんだよねっていう人いるじゃないですか。
それはありますね。うん、それはやっぱりありますよね。
だからなんかファッションとかこう興味を持っている子供たちがそういう変築リンな方向に行かなければいいかなっていう単純に思います。そうです
ね、はい、大学とかでも、
うん、
たまに撮影によく行くんですけど、
うん、
その格好は絶対歌舞伎町だろうみたいなのがね、ありますからね。まあ実際そうなの、そうだったりしたら怖いんですけど。ありますから、うん。まあちょっと中身、や、あの、すごい古い言い方なんですけど、やっぱり中身を磨いてほしいと思う。うん、でも自分の中身ははっきり言って錆びついてますけど。
はい、まあそんなところで、まあ、小中高校生ぐらいまでの、まあ、ファッションについてという感じでお話をしてきましたが、まあ、でもなんか大人も考えなきゃいけないかなという気はどうしてもやっぱ子供に一番最初に影響を与えるのは親なので、その親が持っているものとかファッションとかっていうのは大きく影響されるんじゃないかと思うので気をつけたいなと思いました。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハズケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週、はい。